案に4数馳せよう。今回は録音に失敗して音が割れてしまいました。聞きづらかったら勘弁してね。では本編をどうぞ。
アンニョンカズアセヨ、私はラジオ渡らじ、こんばんはカズアセです。
こんばんは後藤です。
こんばんは平戸です。
あれ
あ、平戸
こと HRD さん。じゃあ今回は後藤くんの申し込み企画。
はい、皆さん映画のカーチェイス好きですか。
おお、ということで、カーチェイスについて語ってみようかと思いますが、HRD さんがなんかこう語りたいカーチェイスがあると、4つあるということで
少なくとも4つある、
うん、な何とりあえず1つ目じゃ
映画の名前だけ言うと、
うん、
フレンチコネクション。
おお、はいはいはい、
なるほど。
ザ・ロック。
え、ザ・ロックあったっけ。
あったっけ
最初。
最初、
浪人。
あ、浪人ね、はいはい、狭いとこね。
わからん。
あ、最近面白かったのがナイトクローラー。
あ、見てねんだ。
あ、見た。
あ、見た。
ナイトクローラー、
あれもう各所で絶賛だね。ナイトクローラ
ー、ナイトクローラーもちょっと胸クソ映画じゃない。あんまりスカッとしない。
まあまあ、
あ、そうなんだ、
うん、え、なんなんなん
で、の4つです。
ああ、で何がこう好きなカーチェイスのなんかこう条件は何かあるの。
条件、まあ、単純に、うん、
気持ちが盛り上がる、
それが見る、それに見えるかどうかですね。
フレンチコネクションは、
フレンチコネクションは、
ね、あの高速の下で、
いや電車、電車、
あ、で、あ、電車の下か。
高架の電車の下をずっと、うん、電車に乗って移動、逃げる犯人を追っかけて、
うん、
その下をずっと走ってい
く、うん、あれアポなしっていうか許可取ってないんだ
よ。マジで。
うん、そうそうそう。
うわ、それはやば
い。当時の映画、当時の映画どうかしてるんだよ。
自主映画でもちゃんとしてるやつは撮るからすげえな
っていう
のと、なんかね、
ザ・ロックは、
うん、
なんだろうな、もう完全に顔を撮って車撮って、顔を撮って車撮ってみたいなのをブラックアイマーが確立してるんです
。あ、そうなの。
わかるんですよ。
ニコラス・ケイジ
主役は。そうですね、
うん、
と、
ジョン・マルコビッチ。
違う違う違う、
あれ敵役ジョン・マルコビッチ
だよね。違う違う、ショーン・コネリー。
ショーン・コネリ
ー。え、ザ・ロック。
ザ・ロックの敵って誰だっけ。マルコビッチ。
敵じゃなくて逃げる、その時逃げるのがショーン・コネリー、
うん、
脱獄犯、脱獄王、
なんかね。
で、ザ・ローニーは
誰、
ひたすらデニーロ。
なんか狭いさ道走ってた印象があるんだけど。そうそう。
で、フランス、マルセイユなんです
よ。ああ、マルセイユか。
朝、昼間、
うんうん、
の市場、なんか魚写してるんですよ、
うん、
それを引き倒す車たち。
ああ
、うん、
はいはい。僕がね、あの言いたいのは、
うん、
カーチェイスについて言いたいのは、必然性があればいいんですよ。
お
ー、カーチェイスをしなければいけない状況に追い込まれてるな、ストーリーの中でっていうのがすごく伝わって分かるんならいいんだけど、
うん、
もはやちょっとハリウッドの中での伝統芸能みたいになってる、
うん、あー、カーチェイスでも入れとけみたいな。
映画の中に一回はカーチェイスがないといかんみたいな風にちょっと思いすぎてないかと思う。
入れときゃいいだろみたいな。
だって結構ありますよ、カーチェイス、
うん、確かに。
で、そんなに必然性のないカーチェイスあると思うんですよ、
うん、
でそれを見るともう眠くなっちゃうんですよ。いや、いらないでしょって思って、
うん、
ちょっとヘキヘキとする時があって、
うん、
カーチェイスもう一回ちょっと考え直した方がいいんじゃないかなって思う時。
あ、じゃあ疑問を呈すると、どちらかというと。
で、そう言っておきながらなんですけど、
うん、
好きなカーチェイス今一個思い出したんですけど、
うん、
ちょっとこれまあなんていうか反則技ですけど、
うん、
あのブルース・ブラザーズの映画があって、
うんうん、
なんか確か本家の人は死んじゃってるやつですけど、
うん、
ダニエル・クレイグ、
ダンエイクロイドは死んでないでしょ。なんだっけな、まあ割と最近の2000年代の映画でブルース・ブラザーズの、
うん、
あーもうちょっと前かもしれないけど、だから最後の方結構カーチェイスで、
うん、
警官のパトカーを、すごい巻いてるんです、
うん、
でももうなんかこう田舎道みたいな一直線道路になっちゃって、
うん、
ウェーンっつってなんか
すいません、
はい、少々お待ちください、
うまいこと逃げ切って、
うん、
その追いかけてきてたパトカーが、
うん、
パトカー同士でダーンとぶつかっちゃうんですよ。それで後続のパトカーもそれにドーンとぶつかるんですよ、
うん、
パトカーがドーンってまた後ろから来たのが、
うん、
どんどんどんどんぶつかっていくんですよ、
うん、
それでドーンドーンドーンって20台ぐらい連続するんですよ、
うん、パトカーが。
それでパトカー、うん、いやいやもうその時点でちょっとちょっとなんだこれって思い出すんですけど、
うん、
その後、
うん、
パトカーのぶつかり方が、
うん、
だんだんもうなんかボケみたいになってくるくるくるくる慣れながら
そういうことか、
ドーンドーンドーンドーンってして、
うん、
本当もう30台ぐらい、
うん、
その後いやいやもう分かるだろお前ら起きてる状況、
うん、
大体わかるだろう。
あ、それ自体がギャグにな
ってる。それが実はギャグだったっていうシーンなんですけど、
うんうん、
あれは本当ちょっとドキモ抜かれた、ちょっと予想外で面白かった、
うん、じゃあ俺はもうベタベタだと思うんだけど、うん、マッドマックス2とマッドマックス怒りのデスロードのカーチェイスシーン。
あーはいはいはい、
うん、2も俺の好きな籠城系なんです。
2って何年く
らいのやつですか？何年か覚えてねえけど、
80年代
じゃん、うん、あれも籠城系で、要するにか弱い一般市民が、
うん、
あの基地外の、ガスなんとかっていう一味に追いかけ回される、チンピラ一味に追いかけ回されるっていう話なんだ、
はい、
で一般人は一般人でそれなりのしたたかさがあって、
うん、
要するにやつらはガソリンを求めてるから、
あの
一般人たちはガソリンを持ってるの。
で
もう文明崩壊した未来だからガソリンが重要なの。
マッドマックスと北斗の拳って何か関係あるんですか？
多分北斗の拳がマッドマックスの影響を受けて
る。そうなんだ、
うん、
そうなんだ。
そうそうそう、
怒りのデスロード見て、
うん、
これ北斗の拳じゃんと思ったんだけど
怒りのデスロード見たんだ
見ました。
もう最高じゃねえあれ。
いやもうなんか、
うん、
ちょっと、
うん、
そういう評価なしで見たかったなっていうところがあります。 あれが、
うん、
なんていうかそのマッドマックスの続編ものじゃなくて、
うんうん、
初めて世に生まれた瞬間にそれに立ち会ってたらもうすごい興奮してたと思いますけど、なんかね
評判が気になっちゃった。
評判がちょっと先に立った。
あ、そっかそっか。とりあえず
あとビデオで見たしね、
うん、劇場で見てない。
劇場で見てない。
劇場でほとんど見ない。
あ、そっか、もともとね
レンタルビデオ派ですから、
うん、
なんでそのカーチェイスが好きかでいろいろあるじゃん。これはその4つ目のナイトクローラーって映画見て、あれってナイトクローラーっていうところからして、夜
パパラッチ、
パパラッチ、
パパラッ
チ、パパラッチが、うん、その交通事故とか殺人とかのスクープを狙うっていう話なん
で、うん、そうですね。
基本夜行動なんですよ、
うん、
夜の撮影がメインで、
うん、
夜の車ってすごい生めかしいと思う。テールライトが赤く光ってカーブしていく
セクシー
シーン、そうセクシーだなーと思って見てた。
ここでまた今度は HRD さんの性癖が暴かれました。
それがすごい印象的で、でも今はっと思って、
うん、
その時主役がそのパパラッチをして、
うん、
ちょっと稼いだ
ジェイク・ギレンホールでしょ。
で買った車っていうのが、うん、赤のダッジチャレンジャー。
おダッジチャレンジャー、
それって俺が一番好きな、
うん、
アメリカのドラマでブレイキングバッド
だった
んですよ。それの人が途中に乗ったのがダッジチャレンジャー。
あ、そうなんだ。
息子が欲しい、その主役の息子が欲しいって言って買った車なんですけど、それも悪さをして稼いだ金で買った車だから、その奥さんに知られちゃいけないっつって、まずぶっ壊すシーンがあったんですよ。それを思い出してパッと、
ダッチチャチャージャー
チャレンチャレンジャ
ーチャレンジャー
多分セダンスポーツなんかアメリカンドリームっていうか、
でもダッチってそれほど高級車じゃないんだ
よ。あ、そうなの、うん、ダッジバイパーがあるじゃん、
量産車のダッジはどっちかっていうと、ただなんか
マッスルカー
マッスルカーなん
だね、イメージ、
うん、そうそう。
でもそれこそだから色、その今言った艶っぽい、
うん、
色っぽいっていう意味で言うと、うん、007は全然そそられないですよ、パーチェイス。
あ、そうなんだ。
アストンマーチ。
うん。
なんなんでしょうね。車を取ろうとしてやってるんですよね。007。車を取ろうとして取ってるから、
うん、
車のプロモみたいな。
ああ。
ストーリーがないですよ。
チャージャーね、
車を取ろうとしてない、
チャレンジャー
の車を取ろうとしてないから色っぽさが生まれる。
あ、
それがすごいなまめかしくて、
うん、
俺ストーリーより何よりそこが印象的な、テールライトが、テールライトの
何に追いかけられる、
追いかけられるんです、クルージングです。
あ、
そのネタを探して、
ああ、そうなんだ、
大丈夫、クルージングしてるのが、
うんうん、
そういうシーンがあって途中で。
なるほどね。俺生めかしっていうと、あのアウトレイジのに出てくる車が生めかしい、
ヌメヌメしてますね、
うん、
車が確かに、
うん、
分かる、
黒い車がさ、
あ、そうだ、それは分かるわ、
すごいリッチに感じる。なんか普段見てる車なんだ、普段街中いれば一日大通りに立ってりゃ見る車なんだけど、でもなんかそれ見てる、実際に見る以上にリッチな感じ。
ピンポンタンポーン、ここからテーマが変わりまして、最近の日本映画についての話になります。ではどうぞ。
じゃあ日本映画の未来か、どういうのをみんな見たいと思ってる。
はい、まあやっぱり驚かしてほしいですよね。そんな映画見たことなかった。
やっぱさ、冷たい熱帯魚見た時めっちゃビビったね。
見てみよう。
ちょっとね、ね、おでんでん、うん、でんでん
透明にしてやるっつって。
なんでしょうね、こういう映画か。日本映画でやっぱりシンゴジラはちょっと、
うん、
あの殻破ったんじゃないかなと思いますけど、
ね、
あれは日本でしか撮れないんじゃないかなと思うけど、どうでしょう。超自然要素が、
うん、
まあ好きじゃないですか、あの日本の、そうアニメ文化とか特撮文化とかで、
うん、
そういう独自性がもともとあるから、
うん、
でそれと組み合わせて、
うん、
シンゴジラっていうのはそういう進化を遂げたわけじゃないですか。だからそういうもともと得意な分野も生かして、
うん、
なんかね、びっくりしてるようなものを見たいですけどね、
うん、なんかさ、アメリカってさ、本当えげつねえなって思うのがさ、つい最近起こったさことをすぐ映画にするじゃん。
ああ9.11
とかさ、ブッシュとかさ、
ブッシュ映画になってるんですか。
ブッシュ映画になってる、あの息子ブッシュ映画になってる。
へ
え。俺最近の森友問題とかさ、映画にしたらめっちゃ面白いと思うんだけど。
まあね、そうね、
うん、なんかそういうえげつなさは日本にはないなと思って。太陽の蓋っていう、あの福島原発をモチーフにした映画あったんだけど、でも全然ヒットしなくて、
あ、わざわざ見ようと思わないんだよね、みんな。
そうそう、だからあれを、それかもしくはあれを題材にしたファンタジーでもいいね。だからシンゴジラはそこら辺うまかったと思うんだけど、そういったものって逆に日本のエンタメの特徴としてあまりにも 時代性を反映しないっていうのが特徴だったりするんだよ。逆に日本以外の国で作ると絶対やっぱり文脈を踏まえて今の現代に響くものっていうので現代を反映したものを作ろうと思うんだけど、日本だけなぜか全く反映しないものを作るんだよ。それが逆に特色になっちゃってる。
なんかちょっと
違う、直接的すぎるのは蓋をするんですよ、
うん、
今すぎるんじゃなくて、うん、直接的すぎるのをなんとなく濁し、濁そうとし
よう。霧島部活やめるっていうのを、うん、人原作の、うん、何者っていう映画があるらしいんですけど、それが就活生の映画らしいんですよ。で、同じ大学にいるのに自分は内定が出ないのにあいつは出てるだとか、そのスクールカーストの問題だとか、でそういうのがすごいリアルだっていうんですね。で面白いらしいんですけど、でちょっとそれが気になるし、切り口がいいなと思ったんですよ。就活生って割と今の話だし、結構ピンポイントに伝わる話なんじゃないかなって思う。で、とても日本独自の感じがするし、そういうのはどうですか。
それはいいかもしれない。それは
ちょっと今っぽい、いいなと。
でも分かんないけど、見てないのでなんていうのもなんだけど、タブーに切り込んでるよ、
タブー。日本のタブーで、やっぱり一番はまあ
で、タブーに切り込む、タブーに切り込むと
芸能界
なんかみんなしらけちゃうん
だよ、
うん、
そうっすね、
うん、なんか痛いとか思っちゃう。だから日本は逆に萌えアニメとか全く現実と乖離してるものの方が世界的に評価されたりする。だもうちょっとそこの折衷の素晴らしい作品が出てこないかなと俺思ってて、であと不条理なことが起こってる国の方が面白い映画が作られるっていうのがあって、日本ってなんとなく平和じゃん。
めちゃくちゃ平和です。
うん、でさ、単一民族じゃないんだけどさ、ほぼ単一民族だと思ってるじゃん。でそこで
だからアイヌ映画じゃん。
だからそういう映画が出る前提の社会的な盛り上がりがないのよ。すみません、
今度ゴールデンカムイが映画化され、漫画アニメ化されます。
ああそうなんだ。
だから、うん、ゴールデンカムイ実写映画化されたら、
ああそしたらあるかな、
アイヌブームが来る。
でもさ、それの前提となる社会、実社会の問題はないでしょ。
そうそう、それ今別にないじゃん。
ない。だからさ、アメリカみたいなさ、そもそもの差別に対する社会的なムーブメントがあった上でそういった映画が出てきて、さらにムーブメント、今回のブラックパンサーもそうだけど、そういったムーブメントが起こっていくっていう前提の社会状況がないから、
まあ在日韓国人とか、
じゃあ在日韓国人とかこの前の安保とかテーマはあるんだけど、それに即した映画は出てこないんですよ。ということで、話が途中で90度回転しましたが、結局話としてはカーチェイス映画の話、自分が好きなカーチェイス
映画の話。あれ見た、ドライブ
見てない。
あ、見た
見ました。
でもあんま覚えてない。
僕も
ライアン・ゴズリング、
あ、そう、ライアン・ゴズリングの出世作、
出世作、
うん、面白そうだなってすげえ期待してみて、
うん、
なんかこいつがやってることって結構普通のやつのこと。
あ、そう、
なんかちょっと
トランスポーターとやってること同じっていう。これ最近一番見て、そういえばスカッとしたのはベイビードライバー、カーチェイス。
僕はカーズ見ました。
あ、
カーズ1、2見ました。あれ面白かった。
あ、そうです。カーズ1めっちゃ面白
かった。レース映画としてはいいな。
うん。っていうことでした。じゃあ、
まとまっちゃった。
HRD さんと後藤君ありがとうございました。
ありがとうございました。